朝はバタバタ。障子から陽光がさす中、少女は布団の中でいまだ夢の中だった。少しまぶしいからか、いまだ幼さの残る風貌は寝返りを打ち、柔らかい枕に顔をうずめて、安らかな寝息を立てる。
あれ？鳥のさえずりが聞こえないな。
いつも起きる時間には、小鳥のさえずりが目覚まし代わりだ。まだ早いのかなと思いながら、ゆっくりと寝ぼけ眼を開く。
はあ、布団の柔らかいもみが心地いい。もう少し寝て。はあ、
早春のひなぎく、ミアは赤い瞳を見開いた。部屋に映し込む陽光と、いつも薄暗いはずの部屋がはっきりと瞳に映る。一気に半身を跳ね起こすと、ちょっと寝癖のついた緑色の髪が揺れた。瞳は見開かれたまま、信じられないとばかりの表情でしばらく固まる。やがて、
寝坊しちゃったの？
寝ぼけた思考を震い起こすようにつぶやくと、ミアはすっくと立ち上がった。慌てて布団を畳み、寝巻きを肩から落とすと、パタパタと駆け出しながら畳んであった衣服を尻抜けざまにひっつかんだ。着替えるのももどかしそうに、廊下を走りながら袖を通す少女の顔は必死である。
急いでお店開けなくちゃ。その前に掃除かな。ああ、お昼が近かったら食事の用もしなくちゃ。と、
階段に差し掛かったところで、ミアは足をもつれさせた。前のめりに倒れそうな状態を、器用に片足でバランスをとって、一段、二段と降りる。しかし、そんな格好が長く続くわけがない。ぐらりと傾くと、眼下の階段が視界に迫る。悲鳴とともに激しい物音が断続的に続くと、埃が舞う中で、少女は衣服をはだけさしたまま、無様な格好でうつ伏せに倒れ込んでいた。教訓、慌てるのは良くないことだ。昼もバタバタ。しかし、遅れた時間は戻ってはくれない。なんとか開店までこぎつけたものの、昼になると怒涛のごとき忙しさが津波のように吹き荒れた。
はい、おそば定食、お待ちどうさまです。
ミアちゃん、こっちの注文まだなんだけど。
え？の席にどうぞ。はい、お勘定ですね。ありがとうございます。今行きますから待っててくださいね。ご注文ですか？
あるものは注文を催促し、あるものは勘定を告げ、あるものは注文を入れる。そんな中で新たな客が来店すれば、皿も片付けねばならない。何人もの客から声をかけられ、ミアは四方八方に動き回り続けた。猫の手も借りたいとは、こんな状況を言うのかもしれない。
シチューはあと少し煮込めばいいから。お魚、お魚！肉じゃがお皿に移さなくっちゃ。熱っ！
厨房の中、熱い湯気に思わずのけぞった時だ。足腰が言うことを聞いてくれないことに気づいた。スローモーションのように体勢を崩す中、慌てて伸ばした手が掴んだのは布巾だ。その布巾が引っ張られ、上に運悪く乗っていたいくつもの皿が宙を舞い、皿から解放された喜びをあふれさせた調理済みの食材が踊った。
いや
ー！甲高い悲鳴とともに、厨房から皿が割れる乾いた音が次々と響き渡る。慌てて客が駆け込むと、シチューや肉じゃがにまみれたミアが尻餅をついて涙目だ。さすがにかける声が見つからず、沈黙が流れた。
ふえー、
教訓、 慌てるのはよくないことだ。安らぎはひとときだけ。
チャポン。
ようやく一息ついて、ミアは店内の温泉に浸かり、ため息を漏らす。少女が一人で切り盛りしているのは、泊まり宿兼お食事どころだ。和風な建物と、もてなしがとても好評であり、いまだ12歳の娘が経営しているということで、話題性もあった。
はあ、今日は大変だったな。今夜お泊まりのお客様が1名いたんだよね。明日寝坊したら大変だ。
温かい湯に疲れが癒えるように感じられ、少女は気持ちよさそうに瞳を閉じる。端正の風貌や細い肩が桜色に染まってきた時だ。
うわあ！
静寂を打ち破る悲鳴が泊まり宿に響き渡った。ミアは血相を変えて一気に湯船から飛び出し、宿泊客の部屋へと駆け出した。ピシャピシャと廊下が濡れるのも気にせず、薄暗い通路を走り抜け、角を曲がり襖を開け放つ。
お客様、どうなさいました？
ミアの瞳に映ったのは、寝巻き姿の若者が尻餅をついている後ろ姿だった。その前方の障子が開いており、外の夜風が吹き込む中、一匹の小動物が目を光らせていた。
キツネ？
キツネ？なんだ、小キツネか。
若者は震える肩を落とし、安堵の息を漏らす。
すみません、眠っていたら急に物音が鳴り出して。
詫びながら背中越しに顔を向けた青年は言葉を失った。次第に頬が赤くなるのが、ほのかに灯った明かりでもうかがえる。
あの、どうかなさいました？
あまりにも見つめられたままだったので、ミアは問いかけながら、ゆっくりと視線を自分に落とす。刹那、瞳を見開くと言葉を失う。ほのかな明かりに浮かび上がったのは、一糸まとわぬ生まれたままの少女の死体だ。しっとりと濡れたままの若い体は、妖艶で美しく照らされていた。
ピシャン。
水滴が畳に落ちる音とともに、二人は視線を交差させる。ミアは小刻みに体を震わせ、顔を真っ赤に染めると、赤い瞳を潤ませた。青年は、慌てて口を開く。
あ、いや、その…
刹那、響き渡ったのは、甲高い少女の悲鳴だった。すでに時は牛蜜時。ミアは、布団の中で帳簿をつけていた。枕で顎を支え、うすぶせ状態の少女は、顔色を曇らせる。
なるし、悲鳴が聞こえたから行ってみると。
カーッとミアの顔が真っ赤に染まる。
見られた。あー、全部見られちゃうんだよ。恥ずかしくて朝食で顔を合わせられないよ。
ちなみに若者の話によると、どうやら障子を開けたままで床に着いたらしいのだが、突然ガタゴトと物音が鳴り響き、闇の中に白い女のような影が浮かんだとの話だった。真偽は定かではないが、狐は化けるとも言う。とにかく逃げ出したかったが、青年は背中を向けたまま話してくれたので、うずくまりながら聞いてあげたわけである。
なんだよ、後から背中向けたってひどい。
布団を目元までかぶり、羞恥心の中でいつしか寝息を立てていた。教訓、慌てるのはよくないことだ。
はちゃんと切れますように。